イエス様を述べ伝えるため長い旅をしていたパウロさんは、今のトルコの西の方にあるミレトスという町でエフェソ教会の長老たちに会ってお別れをしました。エルサレムの都に向かうためでした。エルサレムの都に向かうのは、各地の教会の代表の人たちと共にエルサレムの教会に行って、いろいろな土地で人々がイエス様を信じて救われたことを報告するためでした。それだけでなく、各地の教会の人々がエルサレム教会の貧しい人たちを助けるために捧げた献金をエルサレムの教会に届けるためでもありました。エルサレムの都に行くと、イエス様を信じないユダヤ人の人たちがパウロさんを捕まえて牢屋に入れるかもしれません。もしかすると殺されてしまうかもしれません。しかしパウロさんは、どのようなことがエルサレムで待ち受けているとしても、エルサレムの都に行く決心をしていました。パウロさんたちは船に乗って、まずティルスという町に到着しました。ティルスにもイエス様を信じる人たちがいました。そこでパウロさんはティルスに7日間滞在して、イエス様を信じる人たちと交わりをしました。するとティルスのイエス様を信じる人たちは、パウロさんにエルサレムの都に行かないようにと繰り返し言いました。しかしパウロさんの決心は変わらず、エルサレムの都に向けて出発しました。ティルスのクリスチャンたちはパウロさんのことを深く心に留めて、町外れまで見送りに来ました。そして共に浜辺にひざまずいて祈り、お別れをしたのでした。エルサレムの都に行くためには、カイサリアという港で船を降りなければなりません。パウロさんたちはカイサリアでフィリポさんというイエス様を述べ伝える人の家に滞在して、最後の休息と準備の時を過ごしました。するとそこに来たアガボという預言者がショッキングな預言をしました。アガボさんはパウロさんの帯を取り、それで自分の手足を縛って、聖霊がこうお告げになっている、エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡すと言ったのです。この予言の言葉と行いを見て聞いた人々は強いショックを受けました。そしてパウロさんにエルサレムに向かわないようにとしきりに頼みました。ところがこれに対してパウロさんは、泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか、主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのですと答えました。パウロさんはイエス様の霊に導かれて生きていました。イエス様ご自身が十字架につかれて死ぬという使命のために、敵の人たちの待つエルサレムの都に向かって進んでいかれました。ですからパウロさんもまたエルサレムの都で捕らえられて、ユダヤ人の権力者の前でイエス様を証しすることを自分の使命として受け止めていたのです。パウロさんの決心を聞いた人たちは、主の御心が行われますようにと言って口をつぐみました。 パウロさんはどうして苦しいことが待ち受けているエルサレムの都に向かって進むことができたのでしょうか。それはイエス様の御心を信じていたからです。イエス様の御心に従うことが一番良いことだと確信していたからです。イエス様の御心に従うことを喜びとしていたからです。皆さんは苦しいことがあるとどのように考えますか？こんな苦しい目に遭うくらいなら別の生き方をすればよかったと思いますか？イエス様を信じる人は苦しいことがあってもその向こうにイエス様が歩まれた天国への道があると信じて前進をしていくことができるのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、多くの人々にイエス様のことを述べ伝えたパウロさんは、迫害や危険があることを承知でエルサレムの都に向かって進んでいきました。それがイエス様の御心であると信じていたからです。神様、私たちもいろいろ苦しいことが待っていることを分かっていて進まなければならないことがあります。どうかそのような時にイエス様の聖霊が私たちを導いてくださって、イエス様の後に従って天国を目指して歩んでいくことができますように、どうか導き力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。